韓国宝くじ年代記万人計からロトまで。韓国の宝くじは、朝鮮後期の万人計のような抽選系の共同資金から始まり、国家再建、住宅供給、国際工事支援の財源として活用された。2000年代には、ロトと宝くじ基金を中心とする統合管理体制が定着した。朝鮮後期の万人計は、共同で資金を集め、抽選で一部を支給した点で現代の宝くじに似ているが、同一の法制度ではなかった。解放前後のオリンピック後、円券と厚生副票は、体育振興と救護再建資金の調達を目的とした目的が宝くじだった。1969年に登場した住宅宝くじは、韓国初の定期発行宝くじで、抽選放送を大衆文化の一部にした。ロト645は2002年に発売され、宝くじ委員会は宝くじ及び宝くじ基金法に基づき2004年に発足した。ロト販売額のうち、一般に 50% 螺旋券、約 41% 宝くじ基金、残りは発行販売費用などに配分される。宝くじは単に幸運を売買する商品ではない。韓国の宝くじの歴史は、人々が共同で資金を集めていた朝鮮後期の計から、国家再建、住宅供給、国際行事、社会的弱者支援のための公共財源にまでつながっている。ただし、かつての計と現代の宝くじでは、運営主体と法的性格が異なり、過去の金額を現在の価値に換算する際にも慎重さが求められる。本項では確認可能な制度の変化と主要な出来事を中心に、韓国の宝くじの歩みを整理する。時代別の主要年表時期、宝くじまたは類似制度、主な特徴、資金の代表的な目的、朝鮮後期、作百家経営万人計など多数の人が資金を集め、抽選で受賞人を選定員間の資金循環、一部事例における公共負担、1947年、1948年。オリンピック後、円券、ロンドンオリンピック選手団の派遣を支援する目的型宝くじ1000ヒゲ確保、1949年以降、厚生副票愛好宝くじなど、救護と戦後再建のための期間限定発行、社会級休暇再建、1909年住宅宝くじ、韓国初の定期宝くじ。低所得層向け住宅の建設と支援、1980年代オリンピック宝くじ、国際スポーツ大会の準備系、オリンピック関連事業、1990年、エキスポ宝くじ削って石化を確認できるインスタント宝くじ、1993年、大田世界博覧会の支援。1990年代、期間別の多数の宝くじ政府省庁と地方自治体が目的に別に発行、住宅科学技術福祉観光など、2002年、ロト645購入者が番号を選び、アセン券が販売額に連動、宝くじ基金の造成、2004年、宝くじ委員会発足。宝くじ政策と基金を一元管理法定配分、公益事業の支援、朝鮮後期の万人計は現代宝くじの祖先だったのか。朝鮮後期には、参加人数に応じて作百計、千人計、万人計などと呼ばれた大規模な計が運営されていたと伝えられている。計員が一定額を支払った後、抽選によって受賞人を決める方式だった。特に万人計は、その名の通り、非常に多くの人が参加する抽選ゲゲの計を指した。現代の宝くじと似ている点、多くの人が少額を集め、大きな資金を作った。事前に定めた手続きに従い、抽選で受賞人を決定した。運営費や一定の取り分を除き、集まった資金を支給した。一部の記録では、官庁に納められた資金が地域事業に使われたと説明されている。しかし、万人計を現在のロトと全く同じ制度とみなすべきではない。現代の宝くじは、法律に基づいて国が発行または許可し、販売額斡旋、金基金の用途を管理している。一方、万人計は民間の計組織と当時の地域観光法に基づいて運営されていた。斡旋金の比率や公共納付の方式についても、すべての万人計に同様に適用されていたと断定することは難しい。アンジューコンと砕氷会社の話、アンジューコンの自伝的記録には、彼が青年期にチンナン裏で砕氷に関連する事業を担当した経験が記されている。砕氷とは番号札を販売し、抽選結果に応じて金銭を支給する宝くじ型の商品を意味する。 抽選中に札が一度にこぼれ落ちて群衆が抗議し、アンジューコンが激高した参加者たちをなだめたという逸話も伝わっている。この話は当時の大規模な抽選事業が相当な群衆を集め、抽選の公正性と運営への信頼が革新的な問題だったことを示している。ただし、具体的な会話や現場描写については自伝的叙述という記録の性格を考慮して読む必要がある。解放前後の宝くじは何のために発行されたのか。解放直後の朝鮮半島は機関車の定着、物資不足、行政体制の再建という課題を抱えていた。朝鮮戦争後には旧ごと施設復旧に莫大な資金が必要だった。この時期の宝くじは常設の娯楽商品というよりも特定事業の財源を確保するための期間限定の手段に近かった。ロンドンオリンピックを支えたオリンピック後援権、大韓オリンピック委員会は1948年ロンドンオリンピックに選手団を派遣する費用を確保するためオリンピック後援権を発行した。当時は選手団の移動費と滞在費を確保することさえ容易ではなかった。大韓民国選手団は独立国家の代表団としてロンドンオリンピックに参加し、重量挙げとボクシングでそれぞれ銅メダルを獲得した。この後援権は宝くじが国家代表スポーツと国際舞台部隊への参加を支援した代表的な事例として残っている。後援権に顔が掲載された前村武は独立運動家でありスポーツ行政家でもあった。彼は大韓民国のオリンピック参加を推進したが、国際オリンピック委員会との業務のため移動中に航空機事故で死亡した。厚生副票と戦後の宝くじ、1949年から発行された厚生副票は社会救護の財源を確保するための目的型宝くじだった。その後も愛国宝くじなど国家再建や特定の公益事業と結びついた宝くじが登場した。当時の販売価格とアセンカナを現在の金額に単純換算してはならない。解放後には激しい物価変動と通貨単位の変更があり、消費構造も現在とは大きく異なっていた。名目金額よりも当時の賃金、米価住宅価格などと比較してこそ、購買力に近い評価が可能になる。1969年の住宅宝くじが買えた日常戦、1969年9月15日に初めて発行された住宅宝くじは、韓国初の発行宝くじと評価されている。特定事業のため一時的に発行されたそれ以前の宝くじとは異なり、定められた周期で継続的に販売された。最初の住宅宝くじは韓国住宅銀行が発行し、1枚の価格は100ウォン、1等アセン金は300万ウォンだった。住宅宝くじの収益は低所得層向け住宅や賃貸住宅などの住居支援事業に使われた。考えて売ってください。公開抽選、住宅宝くじの抽選はテレビで放送された。数字が表示された円盤を回した後、矢を放ってアセン番号を決める方式と構えて打ってくださいという信仰の掛け声が広く知られた。この放送は3つの変化をもたらした。抽選過程を公開し、公正性を目で確認できるようにした。宝くじの抽選を定期的なテレビコンテンツにした。宝くじを国家財源のための商品であると同時に、日常的な娯楽として認識させた。住宅宝くじは当初は月単位で発行されていたが、1972年には週1回へと拡大された。一等アセン銭貨も1969年の300万ウォンから1970年代にかけて大幅に上昇した。経済成長と物価上昇、住宅価格の変化、販売促進の必要性が共に作用した結果だった。公式の宝くじ致死量では、1983年にオリンピック宝くじが導入されるまで住宅宝くじが574回発行され、水害被災者無多宅、賃貸住宅有効者無有効者向け住宅などを含む約4万5地上の住宅事業を支援したと紹介されている。1990年代にはなぜインスタント宝くじが増えたのか。1990年に登場したエキスポ宝くじは、1993年、大田世界博覧会の支援を目的としたインスタント宝くじだった。従来の抽選式宝くじとは異なり、表面を削ると購入場所ですぐにアセンの可否を確認できた。インスタント宝くじは結果を待つ時間をなくし、短時間に繰り返し購入できるという新たな消費体験を生み出した。エキスポ宝くじの成功後、さまざまな形態のインスタント宝くじや複合抽選商品が登場した。 1990年代には住宅、科学技術、福祉、観光など異なる目的を掲げた宝くじが政府省庁や地方自治体ごとに運営された目的事業の広げたという利点があった一方、次のような問題も現れた。発行期間と商品が多すぎて管理体制が分散した。事業者の選定過程で優遇をめぐる議論が起きた。基金の造成と使用年約を一貫して把握することが難しかった。宝くじ魔の競争が販売拡大を煽る可能性があるとの指摘が出た。こうした問題がその後、宝くじ事業と基金を単一の包帯系に統合する背景となった。2002年のロトブームと407億ウォンのアセン、カネ、ロト645は2002年12月に販売を開始した。購入者が1から45までの数字のうち6個を選び、抽選された6個の番号とすべて一致すれば1等となる方式である。1等の組み合わせが出る理論上の確率は次のとおりである。可能な6個の番号の組み合わせ、8144050/60通り、1等の確率、8145/60/1。初期のロトは、販売額とアセン社数に応じて1等アセン、金が大きく変わり、アセン金の繰り越しも大衆の関心を高めた。2003年4月の第19回抽選では、1等アセンもの1人が約407億ウォンを受け取った。この期は、ロトブームを象徴する出来事となった。宝くじ委員会は、ロトの発売と同時に設立された機関ではない。ロトは2002年に先に発売され、宝くじ委員会は、宝くじ及び宝くじ基金法に基づいて2004年に発足し、分散していた宝くじ政策と基金の一元管理を開始した。宝くじを1000ウォン番買うと、そのお金はどこへ行くのか、ロトの販売額がすべてアセンモノに還元されるわけではない。一般的な1000ウォンの販売額を基準とした構成は、次のように説明される。区分金型は比率意味意味、約500ウォン、50クワセンププク等級のアセン金として配分宝くじ基金、約40ウォン、41ウォンセンプと法定配分と公益事業の財源、発行販売費用、約90ウォン、90ワセントと販売店手数料や運営費など。詳細な比率は宝くじ商品や事業年度によって異なる場合があるため、特定商品の正確な配分については、その年度の公式資料を確認する必要がある。宝くじ及び宝くじ基金法に基づく基金配分の大枠は次の通りである。宝くじ基金の 35% を法律で定められた基金と機関に配分される。残りの 65% は、賃貸住宅、社会的弱者の福祉、文化遺産、法訓、災害支援などの公益事業に使われる。具体的な期間別の金額と事業は、年度ごとの宝くじ基金運用計画及び決算によって異なる。したがって、宝くじはアセン金を提供する確立商品であると同時に、公共財源を造成する制度でもある。しかし、公益的な用途が個人の過度な購入リスクをなくすわけではない。販売統計を読む際の注意点。宝くじの統計では、宝くじ全体の販売額、ロトの販売額、発行額、実際の販売額、基金造成額を区別する必要がある。異なる指標を混同すると、市場規模が実際より大きく、または小さく見えることがある。提供された資料に記載された、2024年上半期のロト販売額5兆6個、566種類2億ウォンという表現は、年間の販売傾向と比較した場合、期間の表記を再確認する必要がある。上半期の数値なのか、以前の年度の年間数値なのか、公式統計表なしに断定してはならない。宝くじに関する意識調査も同様である。月に1回購入するという比率が成人全体を基準としたものなのか、最近宝くじを購入した経験がある人を基準としたものなのかによって意味が異なる。調査結果を引用する際には、標本数だけでなく質問文、回答対象者、調査時点まで確認しなければならない。宝くじの公益性と社交性を同時に捉える方法。宝くじには、税金を直接引き上げることなく公益財源を確保できるという利点がある。一方、購入者が低所得層に集中する場合、所得に対する負担が大きくなる逆進性の問題や、過度にのめり込むリスクが生じ得る。宝くじを正確に理解するためには、次の原則が必要である。 宝くじの購入は投資や貯蓄ではなく、アセンの可能性が極めて低い有料の娯楽である。アセン番号の予測方法によって、無作為抽選の確率を高めることはできない。過去に頻繁に出た番号が、次回も出やすくなるわけではない。生活費、加入金、緊急用資金で宝くじを購入してはならない。公益基金の造成は、宝くじの購入を推奨したり、アセンの可能性を保証したりする根拠ではない。韓国の宝くじの歴史は、時代ごとに社会が司会が必要とした資金を反映している朝鮮後期の共同資金、解放後のスポーツと救護、産業下期の住宅供給、今日の福祉財源へと目的は変化したが、抽選の信頼性と資金用途の透明性が重要だという原則は変わっていない。